8ページから15ページまで。市政ニュース。一宮応援寄付金、ふるさと納税。記念品の協賛企業を募集します。一宮市へのふるさと納税での寄付促進と、市の魅力や地元特産品の PR を図るため、令和2年度の記念品として特産品などを提供していただける事業者を募集します。お問い合わせ先は行政課 ID1005717。 一宮市は中核市へ。一宮市は市政施行100周年を迎える2021年令和3年4月の中核市移行を目指しています。中核市に関するいろいろな情報を紹介します。第7回中核市基本計画を策定。市民意見提出制度により、市では11月に中核市移行基本計画を策定しました。市が目指す中核市の姿と移行への取り組みを示す計画です。素案への意見を募集したところ、38件の意見がありました。計画は市ウェブサイト市資料コーナーで公開しています。なお、意見に対する市の考え方も公開しています。計画の内容は、中核市移行の目的、中核市移行の効果、メリット、市保健所の設置、財政影響額の推計、事務執行体制の構築、条例の整備、中核市移行までのスケジュールなどです。お問い合わせ先は、中核市移行推進課、ID1030694。 リバーサイドフェスティバルにご協力ください。フェスティバルは5月3日祝日から5日祝日まで、国営基礎山線公園138タワーパークで開催します。体験教室などの出展者を募集します。出展料は、社会貢献活動が主となるものは無料。企業の販売物などが主となるものは4万円です。1月14日火曜日までに申し込み書を本庁舎公園緑地課へ提出してください。野外ステージの出演者を募集します。出演は午前9時30分から午後4時までの30分間程度です。出演料はありません。タイムテーブルは事務局で決定します。1月14日火曜日までに申し込み書を公園緑地課へ提出してください。抽選です。協賛者を募集します。協賛内容は、A、一口20万円。B、一口5万円。C、物品での協賛です。A と B の協賛は2月14日金曜日まで。C は3月27日金曜日までに申し込み書を公園緑地課へ提出してください。申し込み資格など詳しくは ID1018101をご確認ください。お問い合わせ先は、公園緑地課内、一宮リバーサイドフェスティバル運営協議会事務局です。環境センターニュース。海がゴミであふれてしまう。海岸に漂着したゴミの多くは、私たちが生活する町から、河川を通して流れたゴミと言われています。その中でも、食品の包装袋、容器、ペットボトル、レジ袋など、 日常生活から出るプラスチックごみが多く含まれており、こうしたごみは一度海に流れてしまうと半永久的に分解されることはありません。このままでは海がごみであふれてしまいます。私たち一人一人にできることは、ゴミはポイ捨てせず分別して排出をする、不要なレジ袋は断りマイバッグの利用をする、です。愛知県主催海ごみ減らそうプロジェクトを行います。日時は1月25日土曜日午前11時から、会場はイオンモール木曽川です。イベントとしてトークショーを行います。出演は鈴木福さん、午後1時から1時30分まで、伊藤舞子さん、午後3時30分から4時までです。ステージショーもあります。環境センターからでした。
消防出初め式を行います。日時は1月19日日曜日午前10時から、場所は九品寺公園競技場です。内容は消防訓練、一斉放水、海底演技ほかです。悪天候の時は北部中学校屋内運動場で開催します。 ID1031931。 地域防災の要、消防団員を募集します。入団資格は市内在住在勤在学の18歳以上の方、報酬手当があります。活動に必要な装備などは貸与します。市内25の消防分団には若い力が必要です。 ID1022124。 いずれも消防本部総務課からでした。地域づくり協議会活動だより58、朝日蓮区編。朝日蓮区地域づくり協議会は発足から7年目を迎えました。3年計画で実施する提案事業の最終年度となり、仕上げの年度となりました。健康づくり推進事業では、朝日蓮区市民体育祭の充実を目指し、備品倉庫の新設をはじめ、必要な用具・器具の整備を進めました。楽しい体育祭を運営し、地域の方々に積極的な参加を促すとともに、健康増進の啓発に役立てることができました。災害時救援資材等整備事業では、災害時に備えるための救援資材を購入し、いざという時の救助や防災訓練に備え、整備しました。今年度の蓮区防災訓練の際には、リヤカーがもう1台必要などの要望が多く出され、今後の整備内容の方向が示されました。史跡・文化財等の情報整備事業では、足元に眠っている遺跡や忘れられている史跡を改めて検証し、朝日史跡巡りマップにまとめ、目で確認できるカラフルな資料を作成しました。蓮区内の全家庭に配布し、郷土に誇りを持ち、郷土を愛する意識の高揚を図りました。また、小中学校にマップと解説冊子を送り、児童生徒の郷土学習に役立ててもらうことにしました。市民共同課からでした。地域貢献企業認定事業、一宮市サポートカンパニーを認定しました。一宮市サポートカンパニーとは、地域での社会貢献活動により、市が認定した市内の企業・個人事業所で、自社の PR に認定事業所であることを活用できるなどのメリットがあります。令和元年度新規認定は、次の4つの事業所です。グランツハート、大成エクスプレスシステム、 中村工業、矢組です。令和元年度更新認定は91事業所です。商工観光課からでした。ID1017463。在宅医療・介護連携市民講演会を開きます。演題は、自宅で大往生、ええ人生やったというためにです。日時は2月15日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。会場はアイビル7階シビックホール。講師は国民健康保険那他省診療所所長、中村真一さん。人生の最後の時を自宅で迎えたいと答える人は多いです。どうしたら自宅で行ける、あるいは見とれるのか、一緒に考えてみませんか。対象は市内在住、在勤、在学の方。定員は300人、先着です。申し込みは1月6日月曜日から電話で高年福祉課 28-9151 へお願いします。ID1022814。 博物館から一宮あれこれ、妙光寺と豊臣秀吉像。大和町の妙光寺には豊臣秀吉像、県指定文化財が寺宝として伝えられています。これは学校の教科書などでおなじみかと思います。なぜ妙光寺に豊臣秀吉像と思われるかもしれません。妙光寺と豊臣氏との関係は、1590年天正18年に京都の妙心寺の住職であった南下元光を妙光寺に入寺させたことに始まります。当時の妙光寺は足利将軍家の終焉とともに荒廃していました。それを憂いた豊臣秀次の意向によって南下元光を入寺させたとされています。豊臣秀次は小田原攻めの後、尾張の国に入国し、国内巡視の際、国中無双前殺とも言われていた大寺、妙光寺の荒廃を憂いたのでしょう。1592年、文禄元年に、豊臣秀吉は妙光寺に対し、寺内での摂政などを禁止し、1595年、文禄4年には300石の土地を与えています。また、豊臣秀次は1593年、文禄2年に、妙光寺仏殿の修理に助力しています。豊臣氏の力がなければ、妙光寺は再興されなかったでしょう。また、多くの寺宝も散逸したかもしれません。妙光寺に豊臣秀吉像が寺宝の一つとして所有され、大切にされてきたのも、このような歴史的背景があったからです。豊臣秀吉像の上部には、豊臣秀吉が亡くなった2年後の1600年、慶長5年に南下元光が記した文があります。博物館からでした。令和元年分の所得税等の確定申告について、一宮地場産業ファッションデザインセンターで確定申告会場を開設します。期間は2月17日月曜日から3月16日月曜日までです。土曜日、日曜日を除きます。ただし2月24日休日と3月1日日曜日は開設します。なお、開設期間中は一宮税務署では申告書の作成指導・相談は行いません。申告書は郵送でも提出できます。申告会場は大変混雑しますので、長時間お待たせする可能性があります。1月からスマートフォンで申告できる方の範囲が広がります。令和2年1月から2カ所以上の給与所得がある方、年金収入や副業などの雑所得がある方も利用できるようになります。消費税課税事業者、個人事業者の方へ、 確定申告の準備はお済みですか？令和元年分の消費税の確定申告は、消費税率引き上げ、軽減税率制度実施、前後で課税売上及び課税仕入れなどを区分して集計する必要があります。申告書作成は国税庁ウェブサイト、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。お問い合わせ先は一宮税務署または市民税課 ID100894。
給与支払い報告書、焼却資産申告書、住宅用地申告書、被災住宅用地申告書、1月31日金曜日までに提出を。給与支払い報告書、対象は従業員、給与所得者を雇って事業や商売を営み、令和元年中に給与を支払っている方です。お問い合わせ先は市民税課 ID101238 9。焼却資産申告書、対象は市内で事業のために使用している機械、設備、備品などの焼却資産がある方です。お問い合わせ先は資産税課 ID102198 4。住宅用地申告書、対象は平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築や取り壊しなどで利用状況が変わった土地の所有者です。お問い合わせ先は資産税課 ID100549。 被災住宅用地申告書、平成31年1月2日から令和2年1月1日までに、風水害や火災などで住宅が壊れたりなくなったりし、令和2年1月1日現在で家屋や耕畜物の敷地として利用できない住宅用地は、災害の発生後2年度分に限り、住宅用地の特例、みなし住宅用地の適用対象になる場合があります。該当する方は、本庁舎資産税課へご相談の上、申告書をご提出ください。お問い合わせ先は、資産税課 ID100544 6。給与支払い報告書と焼却資産申告書は、地方税ポータルシステムLTAXでも提出できます。アドレスは https://www.eltax.lta.go.jp です。保育園の入園申し込み追加分を2月3日月曜日から17日金曜日まで受け付けます。入所条件や入所できる保育園などは、2月3日月曜日以降に保育課にご確認ください。ID101678 5。本庁舎・木曽川庁舎の学習室をご利用ください。日時は1月11日土曜日から13日祝日まで、午前9時から午後5時まで。対象は市内在住在学の中学生、高校生です。生徒手帳をご持参ください。お問い合わせ先は青少年育成課 ID101751。 新成人のあなたへ、スタートは20歳、国民年金。国民年金は国が運営する年金制度で、国内に住所がある方は20歳から加入しなければなりません。国民年金は老後だけでなく、病気や怪我で障害が残った時など、 万が一の時には、あなたや家族の生活を支えてくれます。厚生年金に加入していない方には、20歳になると加入のお知らせ及び納付書などが日本年金機構から送付されます。お知らせなどが届かない場合は、一宮年金事務所45-1418へお問い合わせください。保険料を納めましょう。年金を受給するためには、保険料をきちんと納付しなければなりません。ただし、所得が少なく納付が困難な方や学生の方には、保険料を免除・猶予する制度がありますので、ご相談ください。保険年金課からでした。ID100-849 市営住宅定期募集を受け付けます。案内書は1月6日月曜日から、本庁舎、美祭庁舎、木曽川庁舎、出張所で配布します。受付期間は1月14日火曜日から21日火曜日までです。お問い合わせ先は、市営住宅管理事務所、ID103129-7。文化財を火災から守りましょう。1月26日日曜日は文化財防火デーです。文化財の防火について関心を高め、かけがえのない文化財を保護しましょう。文化財防火パトロールを1月16日木曜日に行います。また、文化財防火訓練を行います。日時は1月24日金曜日午前10時から。会場は木曽川町の鴨神社です。お問い合わせ先は博物館 ID103-1838。軽自動車の経年車に重課の税率を適用します。最初の新規検査から13年を経過すると、軽自動車税の税率が重くなります。重課の税率、年額、乗用自家用、12,900円、貨物用自家用、6,000円、ほかです。詳しくは市民税課へお尋ねください。ID100-952。プレミアム付き商品券、購入使用期限にご注意ください。購入期限は1月31日金曜日まで。使用期限は2月29日土曜日までです。購入された商品券は、いかなる場合でも返金できませんので、期限内にご使用ください。お問い合わせ先は商工観光課、ID100-28999。市資料コーナーをご利用ください。市が発行する資料を自由に閲覧できるよう、市役所本庁舎1階、美祭木曽川庁舎1階に、市資料コーナーを設けています。現在閲覧できる主な資料は次の通りです。市長交際費、議会交際費、議会会議録、予算書、決算書、建設工事入札契約結果、市民意見提出制度公表資料、総合計画公表資料です。行政課からでした。ID100-065。障害者手当を受給している方へ、手当の移動手続きはお早めにお願いします。身体障害者、療育、精神障害者保健福祉、被爆者手帳を持っている方が、転居、死亡、振込先の変更や、特定の施設に入所した場合は、速やかに本庁舎福祉課、美祭庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で手続きをしてください。 なお、過払いがあった場合は返納が必要です。福祉課からでした。ID 1001113。後期高齢者医療保険料、口座振替を希望する方は手続きをしてください。保険料を納付書で納めている方が口座振替を希望する場合、市内金融機関で手続きができます。ゆうちょ銀行以外は専用のハガキで申し込めますのでご連絡ください。国民健康保険税を口座振替で納めていた方が新たに加入した場合も手続きが必要です。保険料を年金天引きで納めている方が口座振替への変更を希望する場合、納付方法変更の手続きが必要です。お問い合わせ先は保険年金課、ID 1000976。国民健康保険に加入している方へ、70歳になると高齢受給者証を交付しています。受給者証は70歳になる誕生月、1日生まれは誕生月の前月の20日頃に送付します。医療機関での受診の際は保険証と一緒に提示してください。お問い合わせ先は保険年金課、ID 1000818。納付確認書を送付します。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納めている方へ、1月末までに納付確認書を送付します。年金からの特別徴収だけの方は除きます。確定申告などの社会保険料控除にご利用ください。保険年金課、介護保険課からでした。ID 1018114。令和2年度都市計画、生産緑地地区に追加指定する農地を募集します。お問い合わせ先は農業振興課、ID 1027085。弁護士による多重債務無料相談会を1月23日木曜日、午前9時から午後4時まで開きます。会場は本庁舎商工観光課、定員は8人、先着です。お問い合わせ先は商工観光課、ID 1021163。これで市政ニュースを終わります。